では聖書を開きましょう。第二コリントの今日は三章の14節からです。今日は4章までいければと思いますが、まず3章の14節から18節を読みたいと思います。第2コリント3章の14節から18節順番に来て、今第2コリントの3章まで来ました。14節から18節を読みします。しかしイスラエルの人々の思いは鈍くなったのです。というのは、今日に至るまで古い契約が朗読されるときに同じ覆いがかけられたままで取り除けられてはいません。なぜならそれはキリストによって取り除かれるものだからです。かえって今日までモーセの書が朗読されるときはいつでも彼らの心には覆いがかかっているのです。しかし人が主に向くならその覆いは取り除かれるのです。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。まずここから御言葉を取り継ぎたいと。4章にも入っていきますが、先週まではこの福音新しい契約って6節にありましたね。3章の6節、この新しい契約、この福音の素晴らしさについて、御言葉の取り継ぎをいたしました。でこの福音っていうのは11節を見ると永続するものって書かれてますよね。で永遠に永遠に変わらないものでありますし、永遠に変わらないものというのはつまり最後のものです。福音の後に救いの教えは来ません。ですからもし山の中を掘ってたら金色の本が出てきて、インディアンの言葉で真理が、福音に次ぐ真理が書かれていたというようなことを言うアメリカの新興宗教があれば、それは嘘ですね、過ちですね。あるいはユダヤ教が始まって、そしてキリスト教によって発展して、この宗教が完成するのだというような宗教が紀元600何年に645年ですか出てきたとしても、それは嘘ですね。これ以降の救いの教えはないわけであります。最初にイスラエルの人々の思いは鈍くなったと書かれています。イスラエルの人々っていうのは今でいうところのユダヤ人のことです。ユダヤ人の思いは鈍くなってしまった。そして覆いがかけられていて、旧約聖書がモーセの書が読まれるときに覆いがかけられていて、はっきりと見えていないことが聖書に書かれていました。でそれ取り除けられていないって言うんですよね。でキリストによって取り除けられることなんですが、しかしこのカバーがかけられているというのは、ちょうど私体験してませんし、皆さんの多くも体験まだしてないかもしれませんが、白内障の方々がよく手術をするともうはっきり見えるようになってっておっしゃいますよね。あれ福音で旧約聖書が分かるようになった時のユダヤ人の気持ちと変わりがないと思います。今ユダヤ人に聖書読んでも分かってるようで分かってないんです。分かってないんです。立法の意味も分かってないですし、さまざまな祭儀立法でありますね、こういう祭儀祭りがなぜあるのかも分からないんです。贖いの意味もよく分かりませんし、そしてメシア信仰メシア神学も分からないんです。私たちは分かるでしょ、旧約の民、私たちが旧約聖書を読んできて、そして待ち望んできた、そしてイザヤ書に記されているのは一体誰のことなのか、私たちは分かりますよね。それはイエス・キリストのことでしょ。でも彼らは覆いがかけられていて、そしてわざと覆いをかけていて見ないようにしているので、旧約聖書からだけ読んでて、新約聖書絶対に読んじゃいけないと教えられてますから、見えないんです。カバーが取れないんです。キリストを見れば、新約聖書を読めば、福音を聞けば分かるのに、でも絶対に聞かないように、この世の神、4章の5節にありますが、次の章にありますよね、この世の神が目をくらませているってありますけれども、悪魔が読ませないようにしているものだから、 まだカバーがかかっていて見えないんです。どうやっても見えない。これ焦点が合わないとかの話じゃなくて、何を言ってるかがわからないんです。15節、かえっていつまでそうなってるって書いてありますか。今日まででしょ。これね、今日まで、2016年の9月の14日までもそうです。今も同じです。今もわからないんです。今も覆いがかかってるんです。だからわからないんです。どういうこと言う、例えば2つだけ挙げましょうか。今日時間があるので、これ私の今手元にあるの、これユダヤ教のスタディバイブルです。でこれだけ、新約聖書はないです、当たり前ですけど、これ旧約聖書です。順番も並び方も違います。モーセ五書、トーラがあって、その後ナビームっていう予言書書があって、その後シーカがあります、詩編とかがあります。これあのユダヤ教の聖書にスタディバイブルですから、仲介がつけられています。ちょっと見てみましょうか。イザヤ書53章を見てみましょうか。イザヤ書53章にはね、この苦難のしもべが出てきますでしょ。苦難のしもべが出てきますね。あれ誰のことですか。イザヤ書53章、イエス様のことですね。そうですよね。彼はほふられる子羊のようにして口を開かない。そしてあの苦難のしもべ、完全に十字架ですよね。でもこれユダヤ教のスタディバイブルなんて書いてあるかって言ったら、このしもべのアイデンティティはアンクリアだって書かれてます。クリアじゃないって書かれてます。分からないって意味です。でも覆いがかかってるからクリアじゃないんです。その通りなんですよ。でこれはどっかの世界の国の王様のことなんだろうかってハテナマークがついてる。スタディバイブルでハテナマークつけるのは許されないですよ。でも分からないんです。覆いがかかってる、その通りなんです。私これ読んだ時にもう鳥肌が立ちました。これと一緒ですから。あ、本当に覆いがかかってるんだと思いました。誰のために傷ついたのかも分からないって書いてあります。この後誰のために傷ついたんですか。私たちのためでしょ。でも私たちの先に誰かのためがあるでしょ。誰ですか。選ばれたユダヤ人たちのためでしょ。それすらも分からないんです。異邦人の前に救われるべき民があったのに、もうそれすらも覆いがかけられていて分からない。これは誰によって取り除かれるんですか。聖書に書いてあったんですよね。今キリストによって取り除かれるものですって書いて、キリスト、新約聖書、福音、イエス・キリストの十字架、カルバリ、復活、これさえ聞けば取れるんですよ。でイザヤ書53章は、あ、イエス・キリストのことかっていうのが分かるんです。もう一つ挙げましょうか。あ、これは4章いかないなもう一ついきましょうか。あのね、杉越の祭りの話しましたね。そのこの間の日曜日にね、杉越の話しましたでしょ。あれね、2000年、まあ、その前からですけど、4000年ですよね。ずっと今もやってるんです、祭儀、杉越の祭り。ご存知でしょ。ご存知ですか。調べてみてください。今もやってます。変わりません。ユダヤ人たちずっとやってるんです。で2000年前も3000年前もずっとやってたことやってるんです。ずっとやってるんです。あのね、すごいんですよ。日本人って歴史があって、日本ってすごいと思うでしょ。イスラエルの歴史を見てください。ずっとやってるんです。そこで変わらずやってることがこれです。私たちがほとんど知らないかもしれません。3枚のパンを用意するんです、水越の祭り。煮がなを食べたりしますよね。あれはまた今日やりませんけど、3枚のパンを用意するんです。2枚目は隠すんです。2枚目は隠すんです。なぜ隠すかもわからないんです。子供が探しに行きます。数時間かけて探します。見つけた子がお金をもらうんです。でその2枚目のパンを裂くんです。なんでか分かりますか。あの3つのパンは三位一体を意味してるんです。今度は新約聖書読めば分かるんです。三位一体の新約聖書読めば、文言として書かれてなくたって分かるんです。そんなのはだってたくさん出てきますから、父子御霊って、父子御霊の3枚のパンだってことは分かるんです。で2枚目が隠されて、そして出てくるんです。お墓の中に入って出てくるのと同じです。そしてその2枚目のパンだけが裂かれるんです。でもユダヤ人分からないんです。なんで1枚目のパン裂いちゃいけないのか、3枚目のパンも裂いちゃいけなくて2枚目だけ裂くのかが分からないんです。でもここだけ読めば分かる。ヨハネの福音書を読めば分かるんです。イエスがパンを裂いて、これは私の何体ですでしょ。第2核なんですよ、三位一体の。 巫女の体が裂かれる、これは私の体です。今もうそれを知らないで2枚目裂いてるんです。でもそれはキリストによってその親を取り除かれるんですよ。でキリストさえ知れば、ああ自分たちがこの何千年の間やってきた2枚目のパン裂きはキリストのことを表してたのかっていうことが分かるんです。でも取り除かれてないので今も分からない。私たちはどうですか。しかし16節、しかし人が主に向くならその覆いは取り除かれるのです。私たちは知ってるんです。私たちはまず杉越の祭り知らないからそれが分からなかったことがあるかもしれませんけど、私たちはもうこういうの聞くとハラハラワクワクするわけです。うわあそうだったのかって。これ本当に主は心の覆いを取り除けてくださって見えるようにしてくださってるんだっていうのが分かるわけです。今の一体2枚目のパンのことアフィコーメンって言いますけど、今もやってます、ずっとやってます。でその覆いっていうのは一体何なのかっていうと不信仰のことだというふうにして4章の3節から4節書かれてますよね。4章の3節、それでもなお私たちの福音に覆いがかかっているとしたらそれを滅びる人々の場合に覆いがかかっているのです。でキリストのことを伝えてもなお覆いが取れない人たちがいるっていう文脈で書かれてます。4節、その場合この世の神が不信者の思いをくらませて神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのですというふうにして、覆いがこの世の神であるサタンによって、この世の神っていうのはこの世界の神様じゃないですよ。サタン神様じゃないです。この世の神っていうのはこの時代の神という意味です。アイオーノスっていう言葉、時間のこと、永遠とかそういう時に使う時間のことが書かれています。で時間の神様なんです。時代の神様なんです。この時代の一時的な間に偉そうに振る舞うことが許されている悪魔が不信者の心に覆いをかけて思いをくらませて、キリストの話をどれだけ聞いても信じることができないようにしているってことが書かれています。つまりそれによってキリストのパズルのピースがはまれば全部の絵がきれいに見えてくるのに、そのピースは外されたままで入れようとしないし、スイッチが1個入れば全ての光がついて今まで見てぼんやりとしていたものがはっきりと見えるようになるのに見せないようにしているのだというふうにして書かれています。イザヤ書の25章7節開いてください。イザヤ書は真ん中にありますね。それの25章7節、これがね今の私たちの姿、新約イエス様が来てくださっただけじゃなくて、よみがえって天に昇られて天から父と子から聖霊をお下しになったペンテコステの後に教会に与えられた素晴らしい祝福の姿がここに7節に書かれています。この山の上で万民の上を覆っている顔覆いと万国の上にかぶさっている覆いを取り除き永久に死を滅ぼされる。これはね今のキリスト教会メシアニック人も含めてキリスト教会のことを記しています。私たちの上を覆っていた顔覆いが取り除けられて、私たちは今キリストが誰なのか、救い主が誰なのか、救いとは何なのか、どうすれば救われるのかがはっきりと分かっています。はっきりと分かっています。でそれは昔は 顔覆いのようにしかぶされていて見えなかったんですが、今は完全に取られています。でキリスト日本にいる人たちの 99% 以上はこれの覆いがまだかぶさったままです。私たちは取られたんです。すなわち心で信じて義と認められ口で告白して救われるって、私たち救いの道が分かるでしょ。で誰のことを信じるのかって言ったら、私が真理であり道であり真理であり命である、私を通してなければ誰も父の御元に行くことはできないと言われたイエス・キリストのみを信じ告白することで救われるのだということを私たちにははっきりと顔覆いが取られて分かってますね。でもほとんどの人がどうすれば天国に行けるのかは知らないままです。自分が行けるのかどうかも分からないです。分からないです。イスラム教の勉強すればなおのこと分かりますよ。イスラム教徒たちは自分が天国に行けるかどうか知りません。知らないんです。そうですよ、知らないんです。だから死ぬんです。自爆するんです。だから自爆テロでこうすれば天国に行けるって言われるからやるんです。分からないまま生きてるんです。みんな行いによる救いですね、あれ完全にの最たるものです。でも今日はそのお話じゃない、続いていきます。でこの人が主に向くなら覆いが取り除けられる、 ですごいですよね。福音によって主イエス様が表されて、そして主イエス様が御霊として私たちのところに来てくださる。17節、主は御霊です。主って誰ですか？イエス・キリストでしょ。イエス・キリストは御霊なんです。イエス・キリストは御霊なんです。身体を持って来てくださって、身体を持って復活されて今も生きておられますが、御霊も同じ神様、同じ主なんです。ここで三位一体の言葉が二角と三角がつながるわけです。イエス様は御霊です。そしてイエス様の御霊のあるところには自由があります。私たち自由です。私たち自由なんです。本当にそうです。私たちは自由に主を愛して、愛するがゆえに主の律法を守りたいと思う、自由に生きている私たちであります。18節、私たちは皆顔の覆いを取り除けられ、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのですと書かれてますよね。この覆いが取り除けられると、人が主の方を向いて福音を聞き、主イエス様の方を見て御霊が来ると、覆いが取り除けられます。その御霊の働きによって人は栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていくと聖書に書かれています。これ清めですね。清めって誰がやるんですか？誰の働きって書かれてましたか？ちゃんと書いてありますよ。御霊なる主の働き、聖霊の働きなんです。清めはね、聖霊の働きなんです。栄光から栄光へと主と同じ姿に姿を変えられていく。この変えられていくは何か部品がつく変わり方じゃないです。あるいは前の材料を使って、今日肉じゃがだったけどこれを何かコロッケに変えたとか、そういう変え方じゃないんです。前の材料と違う変わり方の、メタモルフォーシスって英語で言いますけど、メタモルフーメサってギリシャ語で書かれてますけど、元のものとは違う材料でできてるっていうこと。これ内的な変化です。心が変わるっていうことです。内面が成果されるっていう意味捉えていいと思います。全く違う人物に内面が変えられていくっていう意味があります。前の材料が見えなくなっていく消え方、変わり方です。救われる前と救われた後、変わってない人がいるんだったら、その人は救われてるかどうかは私たちには分かりません。分かりません。だって人は新しく生まれなければ神の国を見ることができないってヨハネの3章で言われてますから、新しく生まれたのに変わってなかったらよく分かりません、救われてるのかどうかは。だけれども救われた直後と今と、もしあなたが変わっていないならば、もう一回言いますよ。救われた直後と今と、あなたが何にも変わっていないのであれば、救いに至る信仰は持っているでしょうけれども、持っているでしょうけれども、聖霊の働きがあなたの内側にあるかどうかは疑わざるを得ないです。なぜならば聖書は聖果は聖霊の働きによるって書かれています。そして私たちは栄光から栄光へと変わっていく、つまり今の栄光の度数からさらに上の度数へと上がっていくことが聖書には書かれているからであります。つまりどういうことかって、古い自己中心性とか、もうちょっと言いましょうか、私たちの惨めさってあるでしょ。救われる前の惨めさあって、救われた後も惨めさが取り巻いていて、そしてそれは私たちは清められていきますよね。なんか皆さんはないかもしれない、祈祷会のメンバーだからいいか、あるでしょ惨めさ、あったでしょひどいのが。で、自分はどうしてこんなに情けないんだろうかって、こんな人を傷つけて喜んでいる自分がいるって、罪が大好きなんだ自分はって、こういう惨めさから私たちは清められていきますね。で、変わっていくわけです。それは御霊なる主の働きで、その救われたという栄光から清められたという栄光へと私たちは変わっていくのであります。聖果ってどう変わっていくことなのか。昔、私100年前じゃない、あれは新宿の頃だから、70年前の昔のある教団の教派 その出してる書物を読んだことがありますけど ね、図書館で読んだんです。びっくりしました。ある人は、清め、私清められましたって言った。 そしたら私これその教団は素晴らしいです、私大変お世話になりましたから悪くちゃ言えない、でもその文章だけおかしいんです、それは言います、ですか、その文章だけおかしいんです、言いますよ、私清められましたって言ったら、それを聞いた人がその人がいない間にその人の部屋に入って、あの引き出しから何か全部開けて調べた、そして言った言葉が、どうやらあなたは本当に清められたらしいわねって。清めそんなんじゃないです、はっきり言っておきます。聖火って何かって言ったら聖書に書いてあります、今ここに、私これ語らないで帰れないんです、あのね、聖火っていうのは栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変える、イエス様そんなことしますか、引き出しは全部開けて OK、 引き出し全部開けて、その人がもし清められてるって言うんだったらば、清めたチェッカーが清められてるんだったら、その人はイエス様に似てないですから、どうも怪しいですよね、どうも怪しいと思います。清めっていうのはイエス様の姿に似ていくことであります。主は何ですか、水泡だらけの男性を抱きしめた人ですよ。主は何ですか、サラートと呼ばれて宗教的に汚れて罪を犯したからが受けたと言われる呪いを、私の思いだ清くなれって言われる優しさを持っておられる主とは誰ですか、無知の作り方と使い方を知ってた方ですよ。私たちそのイエス様も知らないでしょ、主は無知の振るい方、私たちが無知振るったら怪我するでしょ、主は怪我しないんです、なんでですか、作り方も使い方も知ってたからです。あれ聖書の中に自分で作ったこと書いてますよ。主は無知の使い方も作り方も知ってる厳しい主です。主とは誰ですか、主のお姿って優しさから厳しさまで様々豊かに本当に神様のお姿に先進約聖書はあふれています。その主イエス様に私たちが似ていくことなんです、聖霊の力によって。そしてそれも聖霊の導き方は福音を通して現れる聖霊の力によって、交渉外のキリストはどんなお方であったか、何をされたお方であったのか、カルバリのキリストは何をされたお方であったのか、何を言われた方であったのか、復活のキリストはいかなるお方で何をされたお方であったのか、あのカルバリのオリーブ山でそれは私であると言った主は何を狙ってそれをされたのか、あれは弟子たち全員を守るためではなかったか、人の身代わりとなるために矛先に立つキリストとはいかなるお方であったのか、私たちは次々とキリストが聖書を読んで福音を知るために入ってきます。このキリストと同じ姿に姿を変えられていくのであります。それは主を見ることです。自分と今の自分と全く違うお方を聖書から、そして説教から見ていくことであります。スラムには貧しい人しかいなくって、ブラジルとかのスラム、私エジプトのスラムに行ったことありますけど、貧しい人しかいなくって多様性がないんです。つまりどういうことかって、自分たちと違う人がいないんです、まあ、まずいない、違う人はいられないというのは一つですけれども、だけども自分たちと同じ人だけがそのスラムにはいるんです。スラムってそういうところです。健康的な人も文化的な人もいないんです。経済的に豊かな人ももちろんいません。破綻した家族、破綻した結婚しか見たことがないんです。みんなそれしか見たことない人はね、そのシステムから出ることができない。私も体験してますから分かります。私は出て外でクリスチャンの牧師家庭に1年間入れていただいたことがあります。私はそれまでこれしかないと思ってたものが全て開かれました。こういう父親っているんだって、あ、お父さんいたこういう父親っているんだと私は思いました、うん、で父は救われて栄光から栄光に変えられてますから、私たちめちゃくちゃ仲いいですけどね、今この間、まあいいや、この間の話をずっと、しょっちゅう会うんですよ、よく、これごめんなさい時間があれか、しょっちゅう会うんですよ、狙って会うんじゃないんですよ、電話もしないんですよ、通り過ぎたら会うんです、ああおうってコーヒー飲むかって言って、なんでゆっくり話をしたりします。でも私でもそれでもね、その違うものを見れたからシステムから出ることができたんです。これを今日ここに当てはめます。私たちは聖書から説教から生けるキリストを見ないと出てこれないことがあるんです。システムから、これはもうこういうもんだっていうものから変わっていくことができない。しかし今は その時には顔と顔を合わせて見ることになる。その時に私たちも知られているように完全に知ることになりますって第1コリントの13章を読みましたよね。私たちは主イエスも知ることができるようになる。聖書を読むと、福音を聞くと、そして福音の中におられる主イエスキリストを知ると聖霊が来て私たちの内側に働いて私たちを清められるんです。そして栄光から栄光へと主と同じ姿に姿を変えられていくことなんです。キリストを知るっていうのはスラムから出ることなんです。そしてこういう生き方があるんだってことを知ることなんです。私たちがその聖書の世界へ入っていってそこにおられるキリストのお姿とキリストの考え方とキリストの目指すところと主イエスキリストを知ること、これが大事なんです。3分ください。4章の5節。だからなんです。だからなんです。だから4章の5節読みましょう皆さんで。3、はい。私たちは私は主に導かれてこの1年この年は2016年は自分の証と令和を入れてますけれども、でも許されていないのは自分自身を述べ伝えることは許されていないんです。私はイエス・キリストを述べ伝えなければいけないんです。なんでかというと聖書のイエス・キリストでないと人を清めに変えることはできないからなんです。断食もできません。山ごもりもできません。できないんですよ皆さん。聖書の中に書かれている主イエスキリストの説教を聞いて、そして主イエスキリストに出会って、そして人は清められるんです。聖霊が来て福音によって変わるんです。いいですか、もう最後に言いますよ。清めというのは福音によって来るんです。これ大事にしておいてください。上村正久って100年前の牧師が、最近の新学生は聖書をよく勉強するって言った言葉が残っています。最近の新学生は、今はどうか知りませんけど、今ももっとすごいかもしれないけど、最近の新学生は聖書をよく勉強する、救いの教えを説くことを心得ているようだと。しかしそれは死にかかっている人の枕元で医学を勉強した若い医者が、この人はどうしてこのような病気になったかを事細かに説明するのに似ている。しかしそれは癒しの言葉にはならない。いくら病気の説明をしても癒しにはならない。説教は癒すのだ。イエスについての教理を述べるのではなく、今ここに生きておられるイエスをご紹介することこそ説教なのだという言葉を残しています。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、そして私たちのために私たちのために全てのことをしてくださった、完了までしてくださった主イエスキリスト様、あなたに栄光を返しをいたします。主よ、私たちの清めはあなたにかかっています。あなたを見せ、あなたに出会わせてください。ずるい自分や汚い自分が清められていくのは、あるいは私たちの抱えて手放せないでいた惨めさを少しずつ手放すことができるのは、日々あなたに出会うことから起こることであることを今日は読ませていただきました。私たちを栄光から栄光へと変えてください。主の清めに期待をし、イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。